Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1854回、5月6日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そして
しきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
開言最初の空海 IT ニュースです。
なんか
令和だよ。令和。
元気でした。お元気ですか。
元気だよ。リミちゃんこんばんは。焼肉ジュージュー。あ、焼き鳥ジュージ
ュー。焼き鳥だよ。焼き鳥。
焼き鳥だ。のぶしんさんこんばんは。雨ザーザ
ーで、今日は
ジミちゃんとこなんか雨だよって書いてあったな。
ジュージューザーザー。
玄関先で焼き鳥みたいですけど、
お天気がなんか急激に気温が下がったよ、こっちも今日お天気。
うん、あの昼過ぎに出雲も雨が降るって予報が出とって、昼頃から風がひんやりしてきて、まあどっか降ってるなって感じしてましたけどね。その雨が今頃そっちの方行ってんのかな。お散歩さんこんばんは。ゴロゴロ雷
みんな、これなんて言うんだっけ、擬音語って言うのかな、擬態擬音だよね。
うん、うん、ゴロゴロザーザージュージュー。
あとは何、しめしめ
しめしめしめしめは擬音じゃなかろう。ジミちゃんとこの焼き鳥、あれ焼き鳥っていうかバーベキューに見えたな。
バーベキュー焼き鳥でしょ。
うん、
いいなぁ。
うまそうだった。
うん、
届けてくれるかな、
出前。
出前、令和記念の出前
ねえ。
皆さん連休いかがお過ごしでしたか。
連休の話はやめようよ。
なんで。
私つまんないもん。
なぜやめる。
10連休なのにこんな過ごし方するかっていうぐらいの過ごし方した。
非充実した連休。
非充実、ある意味は、ある意味ではすごい今までにやったことのない体験をして、
うん、
あれだけど、ある意味ではなんか人の話聞きたくないというか、こう楽しい思い出いっぱい作った人と関わりたくないというか。あの例年のゴールデンウィーク5つから一歩も出んかったって言っとるけど、まさか10連休でその後言葉を口にしなきゃいけない私って、何って
。出雲まで来たじゃん。
あれはね、初日から悲惨だったもんね、私。
まあね、
この旅は本当に全然リゾートしてないね。リゾートはバケーションして
ない。リゾートはしてないな。
三つも三つはしたじゃん、大阪行って。
ああ、まあ大阪行ってきたけどね、
本当にいじける。
は何してました？この連休。
ね、あの、
まあ、LINE に点々とは写真が上がってたけどね。
なんかテレビでその、何、海外に行ってきた子供。
うん。生意気のやつねって。
で、私が言ったんじゃないよ。みんなが言ったんだっけね、それ。何よとか言ってたよ、さっき。
ピカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
まあ別に子供が一人で行ってきたわけじゃないからね。
うん、だけどね、まあ、貧乏人のほざきですよ。なんか、何そんなちっちゃい時からそんな贅沢をさせたらろくな大人にならんわって。貧乏人のほざきですよ。
思っとった
思ってないよ、私は。いいことだと思って。
前半は親戚の法事とか消防とかで酒三昧でしたけどね。後半は大阪行ってきましたよ。
USJ 行ってね。
USJ 人が多いのに USJ 行くというね。
本当証拠にもなく。
いや、娘年パス持っとって結構行ってたから USJ 行くって言わんだろうなと思っとったら USJ 行くって言い出したから、慌てて、まあ、チケットは取れるんだけど、エクスプレスパスが全然取れなくて。
いいじゃん。そんなお父さんとでも行きたいんだっけ、まだ。
そうだね、まだね。
そんなっていうか、本当に仲がいいよね、オタク。
そう？
羨ましいね。本当に。仲良しで。何よりです。
去年までとの違いは、酒飲んどったってところだな。
それはね、公共の電波で言っちゃダメですよ、まだ。
そう。
ダメでしょ。未成年なのに。
未成年だよ。でも18歳から選挙権ができたからいいんじゃない？
それはそれです。ちゃんとね、あの、自分はともかく娘ちゃんぐらいちゃんと育ててあげなさい。恥かかんように、ちゃんと一般常識教えて。お酒っていうのは世間的にはあの20歳になってからだよって。
でもなんか同級生毎晩チューハイ飲んでる子がおるらしいよ。
まあね、学生になると。
学生になるとっていうか18超えて我々もだって飲んでたじゃん。
飲んだな。新刊コンパとかってよく考えたらさ、うん、なんか認知されとる裏の暗闇じゃないな、裏闇のニュースだよね。
こんばんは。やばい。なんだ、どうした？
バレた。
あ？
なんかあの、ボディーランゲージじゃなくて、ボディーアクションをしたら、うん、今あの、
抜けた、
ポーンって。
どんだけ。身振り手振りで音声コンテンツですよ。
言ってもね、私一人で過ごしとる時間がほとんどだったから、あの、うん、なんか喋ってないんだろうね、きっと。
喋りたくてうずうずしてたんだな。
だってみっちゃんと夜スカイプで喋る以外人と喋ってないよ、この10連休。ほとんど前半はあのね、ジミちゃんじゃない、あのあれ。
ガンちゃんと。あれって。
ガンちゃんとおしゃべりしたけど、基本的に、みっつあんとしゃべらんかったら誰ともしゃべってないけ。なんて暗い、充電器。
あの、ガンちゃんと会った時に、収録してるんよな。収録というか、ゲスト出演。
うん、仲間に入れてもらった。
猫の尻尾の方に。うん、ただ今日の時点ではまだ上がってないんじゃないかな。
ガンちゃんゆっくりさん、あのガンちゃんもうお仕事だったからね、こっち帰ってくる以外、うん、だからゆっくりさせてあげて。
ジミちゃん、僕ご存知だっけ。
人の名前が出てこん。夢であったじゃん、ジミちゃん。
やって
るもんでした。
でも皆さん無事元気に連休乗り越えたようで。 ホットですね。はい。それでは、令和最初の空海 IT ニュース本編、行ってみたいと思いますよ。はい。はい、まず最初はですね、宇宙ネタから行きたいと思いますよ。
アメリカさんもこんばんは。
以前お話ししたんで、あ、こんばんは。
あれ、ちょっと待って。
ん？
いや。いやいや、だからキーボード、iPhone のキーボードの位置が勝手に変わっとって、なんか前と勝手が違うのよ。私だけ？
あ、すきちゃんそれ言ってたけど、どういうこと？
キーボードの位置。なんか打とうとするじゃない、文字を。そしたらさ、うん、下にキーボード出てくるでしょ？うん、あいうえおかきくけことかが出てきて、あ、赤さだな浜や、うん、ラバうんうんって出てきて、左側に、数字とアルファベットとあいうえおとって出てくるじゃん、こう、キーが。
フリック入力の画面ってこと？
入力画面。模擬入力の。
赤さだなの。
うん。その、うんうん、あいうって書いてあるキーにの場所が、変わってるのは左側にあったある数 1,2,3 と ABC と IEU って下に地球のマークとマイクのマークがあるじゃない。
ちょっと今その画面が出せてないんだけど、
なんかね、私のこだわりをなくして勝手に場所が変わってるけん、無意識に押そうと思うと違うんよ。IEU が一番 下っていうか、アルファベットと入れ替わってる場所が、わかる？私だけなのかな。なんかね、勝手が違ったんよ。ちょっと不便な。
ちょっとスクリーンショットで送ってごらん。
どこに？
あ、i メッセージでいいけど。キーボードの位置が違う。
私の説明が減った？
赤沙汰の浜やらは、で、左側に ABC って書いてあるでしょ？
左側？
左の下のとこに、あ、今、スキちゃんから画像が来たんだけど。今まではどうなってたってこと？これが。
今、その左にある、あいうっていうのが上から3番目にあるでしょ？
はいはい、はい。
これが今まで上から2番目だったんよ。
今のあいうって書いてあるところには何があったの？
ABC。 だったと思う。 ABC はあんまり意識してなかったけど、あいうが何しか上から2番目のところにあったっけ、無意識に手が行くんだけど違うんじゃん、
うん、違うんじゃん、
違うんじゃん。
今ちょっと待って、僕のキーボードをちょっと送るけど、確かになんかレイアウトが僕のと違うな。どういうことだこれは。
あとね、点丸、はてな、びっくりマークっていうキーがあるけど、それも前は4回押したらびっくりマークになりよったのが、4回押しても点、点、点、点って点が4つになる。今までと違うんよ。
僕のキー、今、画像送ったけど、キーのなんか、左側が違うな。どういうことだろう。よくわからんな。
私のこんな、
なんか設定をいじったんじゃない？
いじってないよ。こんな、まっすぐの矢印とか、クルリンパーの矢印とかじゃないもん、もともと。
キーボードの設定がなんか変わったのかな？
うん、誰かが、みんなが同じに変わったんならいいけど、私だけ変わったんだったら、なんで、と思うじゃん。
いや、僕とスキちゃん違うぞ。若干レイアウトが。
違うよ。でも私前から矢印なんかじゃないけど。
わかんない。あうちゃんこんばんは。イクラムさんこんばんは。のぶすみさんは、これは点点点4回押した結果です。
前は点点点4回押したらびっくりマークになるよったのよ、私。
うん。1,2,3,4 びっくりマークになるぞ。
ならなくなったね。だから何かが変わってるんだけど、いいよ、ニュース読もう。
うん。 はい、それではまず最初宇宙ネタからいきたいと思いますが、皆さんお忘れではないでしょうか。今夜水亀座イータ流星群の極大ですよ。
見えるかな
極大は午前3時頃が極大になるのかな。なので明日の日の出前2時間半前から1時間半前ぐらい、この1時間が一番見頃となるそうですよ。三大流星群の一つ水亀座でも夜中だもんな、明日から仕事の人いっぱいおるだろうしな。あ、イータじゃなかった、ごめんなさい、エータですね。水亀座エータ流星群。
エータ
エータ、
これ何、何語、
アラビア文字じゃないの。
あのアルファとかベータとかシータとかの仲間でしょ。
そう、アルファベータシータの、そうそうそうそうそうそう、あの仲間。
エータ、
エータ、
エータって言う、
あのレノメロさんのメロも仲間でしょ、アラビア語の。
知らん。
レノさん後ろにある、あ、アラビア語がついてる。アラビア語じゃないや、何語だっけ、アラビア語じゃないな、何語って言うかやねロシア語でもなく何とか語
あいいや、
はい、元気のある方はぜひ夜更かしして見てみましょうね。月ちゃんは寝るかな、
寝る。エータギリシャ文字だ。
あ、ギリシャ文字だアラビア語じゃねえや
あ、
うん、
うん、いやちょっと空海が、
空海がどうした、
うん、いい、久しぶりだけなんかグダグダだね、いいよ見た、言うとるし、
びっくりマークにはなりません、自分の iPhone キーボードが違うのかな、
前はなるよと、
エータ、うん、ギリシャ文字の7文字目第7も第7字か、あ、イータでもいいんだ、うん、はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。アップルを装った電話で巧妙なフィッシング詐欺が急増中という記事が上がってました。アップルを装った電話によるフィッシング詐欺が増加していますと。アップルはユーザーから求められた場合以外アップルから電話することはないと注意を呼びかけていますということですね。これはですね、メールとかじゃないんですよ、電話がかかってくるらしいですね、アップルから。
いきなり？
ある日 iPhone にアイコンが Apple ロゴが設定された発信者からの着信があったと。電話に出ると自動音声であなたの Apple ID が乗っ取られている、今から言う番号に電話してほしいとフリーダイヤルの番号を案内されたということだそうですね。で、この発信者情報には電話番号、URL、住所も Apple のものが使われており、本当にアップルから電話がかかってきたように見えますということはそうですよ。当然このフリーダイヤルへかけるとこっちの電話番号が相手にわかるんで、そこから何かいやらしいことになるんでしょうね。で、アップルのサポートページで疑わしい電話がかかってきたり留守番電話が残っていたりする場合という項目で、怪しいと思ったら自分からアップルに問い合わせするよう案内しています。ただしこの問い合わせはその電話でかかってきたフリーダイヤじゃなくて公の電話番号、アップルの、そこへかけてくれってことですよね。このアップルマークが表示されて電話かかってきたら信じるよな。
うん。 どういう
こと？これ幸いにも日本での話じゃないらしいですけどね。海外での話らしいです。アメリカかな？ AT&T って書いてあるから。だからこういう風な偽装ができるってことだよな、逆に言うと。ちょっと怖い感じもしますけどね。
本当だね。どういうことなんだから、うん。
どうやったらこんなことができるのか。
だって普通自分が登録してなかったら。
それオープンにするのも出ないはずだよね。
うん、出ない出ない。
でも出す方法はあるってことだよな、これ。やだやだ。皆さんも気をつけましょうね。はい。それでは次の記事でーす。これ、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。
ね、久しぶりだけ、なんか、ちょっと、勝手がちょっと。
Apple、アパーチャーが MacOS 10.15 以降では動作しなくなることを案内という記事が上がってました。マックルーマーズによると、Apple が2015年に提供終了したデジタル写真の管理編集ソフト、アパーチャーが、MacOS 10.14、モハベより後の MacOS では動作しなくなることを案内していることが分かりました。ということで。アパーチャーまだ使ってる人いるのかな？
アパーチャーって何するんだっけ？あ。
写真を管理するアプリでしたけどね。今は、MacOS は写真っていうアプリに変わってますけどね。もうアパーチャーはバージョンアップもしてないし。
前はみんなそのアパーチャーだった？
いや、これはね、有料のアプリでしたよ、アパーチャー。1万円ぐらいしたんじゃなかったかな、確か。もう値段忘れちゃったけど、有料アプリですよ、これ。だからガレージバンドに対して、ロジックプロ。で、昔は写真っていう名前じゃなかったよな。それに対してアパーチャーがあったんですけどね。はい、まあ、使ってる人はもうほとんどいらっしゃらないと思いますけどもね。
まあでも1万円払ったらなんか使えるとこまで使いたいよね、そりゃ。
まあね。ただこのアパーチャーっていうのはローで撮った写真の現像とかができてたんですけどね。
ロ
ー？今の写真アプリにはその機能がついてないんですよ。ローあのデジタルカメラで JPEG じゃなくてあのローっていうな、どう言えばいいんだろうな。純粋なデータ？
ロ、どんな字書こう？ロって。
LOW だったっけ？ローは。拡張子が確かそういう拡張子になるんですよ。で、このアパーチャーとか、今だと、Adobe の Lightroom とか、で読み込んで、その、色を調整したり、で JPEG とかに書き出すっていう機能がついてるんですよね。もしかしたらその Lightroom が使えない環境の人が、アパーチャーを使ってた可能性はありますけどね。はい、ということで、もし使ってる方は、今年の秋かな、新しい MacOS が出るときには使えなくなるということなんで、Lightroom とかへの移行を準備が必要になるかもしれませんね。あ、ごめん、ローは RAW だって。あ、拡張子が機種によってことは違う。
RAW ってなんかディスクがあるよね。
ディスク？
ディスクにローとか書いてあるやつないかな。これ。
ディスクにロー？
気のせいかもしれんけど、うちこれ見たことあったけ。いいよ。
確か iPhone でもこのローデータで書き出すことはできたはずですね。設定の中でね。
うん。見たの言うことは信じない。 やっぱり。
はい。それでは次、iPhone マニアさんにやった記事です。今年秋の次期 iPhone はアンテナ素材を変更、屋内ナビゲーションの精度が向上かという記事が上がってました。2019年秋の次期 iPhone は内蔵アンテナの素材が変更され、屋内ナビゲーション精度が向上するとの予測を、Apple 関連情報の精度で定評のあるアナリストのミンチー講師が発表しましたということですね。現在は液晶ポリマーという素材で作られたアンテナを使っているようですけども、これを変性ポリイミド、変性ポリイミドという素材に変更されるのではないかということだそうですね。アンテナの素材を壊れやすい液晶ポリマーから変性ポリイミドに変更することで、ブドマリの改善、製造コスト引き下げの効果が期待できます。ということだそうですね。あと、アンテナの精度が 10% から 20% 良くなるということだそうですよ。ただ、来年発売される iPhone ではこのアンテナ素材また液晶ポリマーに戻るんじゃないかというね予想も立てていらっしゃるそうです。来年だけ素材が変わる？
なんで？
なんでかな。そこについては書いてないけどね。理由はわからないけど、今のアンテナ、ぶどまりがあんまし良くないから、とりあえず変えようっていうことなんじゃないかな。あ、変えようってことじゃっていうか、変えるんじゃないかなという予想が出てるみたいですけどね。まあ中に入ってるもののことだから我々にはあんまし関係のないことかもしれないけどね。それでは次は iPhone マニアさんにあった記事ですの前に、お散歩さん、ディスクはディスクはラムか RW プラスか、
ああ
スキちゃんはラムとローを間違えたもんか、
そうかもしれん。
うすみさん、ローデジタルカメラのデータ形式の一つ、 CCD などのイメージセンサーで得られた信号を直接デジタルデータにしたもの、 JPEG などの画像形式に変換せずデータ圧縮もしていないためファイルサイズが大きいが二重加工による画質劣化が生じない。お散歩さん、今の iPhone はアドビの DNG という併用のローモドキには対応しているので、対応アプリを使えば対応アプリを使えば使えたと思います。おう、あ、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
パンダケイちゃんだ。
白くなったね。
白黒になってるね。はい。では iPhone マニアさんにやった記事です。iOS 12.3 以降、Apple Pay のエクスプレスカード対応が拡大かという記事が上がってました。今、エクスプレスカードってのは、Suica とか？ Suica とかっていうか、Suica ぐらいしか対応しないかな？チャージ式のIC カード、エクスプレスカードに設定できたと思うんですけども、これが一般的なクレジットカードにも対応するかもしれないと報じているということですね。なので、これもし、日本の JR が、Apple Pay のエクスプレスカード クレジットカードでも支払いができるようになるとすれば、改札で、クレジットカードでの通貨ができるようになるかもしれないということはそうですよ。とりあえずこれは、ニューヨーク市の交通機関がそういうクレジットカードでの決済ができるようになるらしいので、それに対応させるための、準備のようですけどもね。まあ日本ではしないかな。これスイカじゃなくてクレジットカードで改札通れるようにしようと思うと、多分改札が大渋滞になると思うわ。コンビニとかで決済するときに、スイカで決済するときとクレジットカードを使った決済するときって時間が全然違うんですよね。スイカって触れたと同時に決済が完了するんだけど、クレジットカードの場合は触れてデータをクレジットカード会社へ送って、あ、クレジットカード会社というか中継ぎに送って、そこで OK が出たら決済が完了するんで、若干時間かかるんですよ、 2、3秒。でこれ日本の改札でやったら絶対改札で渋滞が起きちゃうんでね、渋滞が起きないようにスイカは高速で処理ができるように独自規格みたいになってるんでね。だから日本では多分これクレジットカードがエクスプレスのとこに対応はするけども、あんまし使い道がないのかなっていう気がしますね。ただそういう機能が次の OS に乗ってくるんではないかということだそうです。はい、それでは次の記事ですが、これ以前一度紹介したんですが、今日までっていうことなんでね、改めて紹介したいと思います。気になるキナーさんの方にあった記事です。 Apple Music の1ヶ月無料コードを配布中、ラフォールジュルネ東京2019の公式サイトにて5月6日までという記事が上がってました。現在ラフォールジュルネ東京2019の公式サイトにて、アップルの定額制音楽配信サービス、アップルミュージックの1ヶ月無料コードが配布されています。ということですね。コードを利用することで、アップルミュージックの個人プランが1ヶ月無料で利用できますと。
へ
ぇ、現在契約している方も、これ、コードを登録することで1ヶ月、有効期限が延びるはずです。
あ、へぇ、
学生プランとファミリープランは対象外となりますのでお気をつけくださいということですね。はい、私もこれ一遍紹介した時に登録して、多分1ヶ月伸びてると思います。受け付けましたっていう感じになってたんでね、はい、こちらの引き換え期間5月6日今日までとなってますんでね、まだやってない方、 Apple Musicを使ってらっしゃる方、まあ、使ってない方も1ヶ月無料で使えるんで、ぜひやってみてください。この Apple Music Code Present のリンクが記事の下の方にありますので、そちらの方から、登録ができます。
できる？できない。
僕はもうやっちゃったからできないんだ。
コードを使うってやつ？
そう。
タッチ ID でいいの？
あ、タッチ ID でいいです。Apple Music のアプリが立ち上がって、タッチ ID か Face ID で認証すると、
これなんか、
私は以前使ってるんで、コード使用の上限に達しましたって出るんで、ダブっては使えないんですけどね。
コードを、使う？なんか、この青い文字、
うん、
どうすればいい、
コードを使う押したら Apple Music のアプリが立ち上がらない？立ち上がって Face ID か Touch ID か認証 しろって言ってくるはずなんで、月ちゃんの場合はタッチ ID かな。
やったよ。
そしたらどうなった画面が。
よくわからん。
よくわからん。多分それで1ヶ月伸びてるはずですよ。
今すぐ利用するを押すとコードを使うって出てくるじゃん。このオファーはすでにご利用いただいていますって、
うん、あ、ほんなら前回紹介した時もスキちゃんやってるんだ。これ
やってないよ。
いや、やってるでしょ。
だってその話初めて聞いたもん。
でもそこでそういうメッセージが出るってことはすでに登録済みってことだよ。やってるやん。
iTunes パスって何？
はい？ iTunes パス？
ここに iTunes パスを使ってアカウントへ金額を追加できます。利用開始するってあるんだけど。
利用開始するにしてみたら？どうなる？
iTunes ストアにサインインって出てきて。
ID とパスワード入れろって？
うん。パスワード入れろって出てきたけど、これ入れて初めてあれなんかな。
そういうことかもしれないな。入れてみ入れてみ。
ごめんね。
お散歩さん、スイカで電車に乗らない地域ならコンビニ利用が中心だろうから、うん、その他のカードにするのも意味があるでしょうね。
あー、そうか。コンビニで使う場合は認証取らなくてもそのままいけるってことか。 iPhone かざすだけで。そういう使い方ができるね。
あれ、
どうなった？
私パスワード変えたっけ？あの Mac の iTunes にも入れないのよ、パスワード違うとかって。
どういうこと？
私変えたんかな。
変えたんじゃない？
うん、変えたような気がする。
その変えたパスワード覚えてない。
分からんのよ。どうしたらいいか。
それはアップルのサイト行ってパスワードをリセットかけるかなんかしないとダメだろうな。まあそれは後だな。
すいません。はい、
はい、それでは次の記事は、iPod Love さんの方にあった記事です。Amazon Music Unlimited に30日間無料体験で500 Amazon ポイントという記事が上がってました。こちらは5月8日いっぱいまでなんで、まだもうちょっと日付ありますけどね。5月8日23時59分までの期間中、 Amazon プライム会員が Amazon Music Unlimited 30日間無料体験に登録すると500 Amazon ポイントとエコー端末の 40% オフクーポンがもらえるプレゼントキャンペーンが開催されていますと。このキャンペーンの対象となるのは Amazon プライム会員、これは無料体験者を含むで、過去12ヶ月以内に Amazon Music Unlimited 無料体験を利用、または Amazon Music Unlimited に会員登録されていない方が対象ということなんで、過去1年以内にアンリミテッドを使ったことのない方だけが対象となります。プライム会員の方はぜひ登録してすぐやめても500ポイント、500アマゾンポイントはもらえるはずなんで、やってみてはいかがでしょうか。で、エコーの 40% クーポンは5月12日いっぱいまでの有効期限で、エコーとエコープラスのみに利用可能ですと。ということですね。スキちゃんは Amazon Music Unlimited は使ってないでしょ？
使ってないです。
500 Amazon ポイントもらえるよ。
その30日間無料体験が怖いんだけど。
あ、だから登録してすぐ解約すればいいの。30日間フルに使う必要はないからね。
ごめん、私今 iTunes のじゃない、パスワードが気になって、何か、そっちへ、なんか気がいかないの。ごめんなさい。
そうなのね。うん。あ、まーさん、こんばんは。
こんばんは。
はい。あ、ここからすきちゃんの記事ですよ。
うん、知ってる。
URL 貼りましょうか。
じゃあ、今貼ってますけど、ちょっと二つ目を、ね、一つ目は自分で貼ります。IT ニュースじゃないですよ。うん、これは、
はい。
はい。このニュース、ライフハッカーさんで見つけたニュースです。お酒、タバコだけじゃない、心臓病の原因になる日常的なリスク要因7つという記事を見つけました。これね、
うん、
あれ？でもなんか記事が5つ目から出てくるのはなぜですか？
え？
あ、こっちで行こう。ですね、アメリカの心臓協会の最新の調査によると、アメリカでは成人の半数近くが何らかの心臓血管関連の病気にかかっているそうなんですね。半数近くがでね、なんか大体にお酒とかタバコが原因だって言われて来てるんですけれども、実はそれだけじゃないよっていうのが分かった、調査によって分かった、
うん、
ということなんですけれども何がリスクになるかというと、うん、まずフロスを使ってない。これ
あ、歯の歯の歯ってこと？
そうそう、歯間 CC するやつね。
うん、
なんかあれ戦闘犬らしいですよ。
歯間ブラシじゃなくてフロスしなきゃいけないってこと？
なんかフロスがいいらしいんですよ。なんかね、ちゃんと、ごめんちょっとこれ記事なんかここで見てるやつ、うん、ちゃんと出てこないね。
多分ね、これはこっちのコピーを使っ、このリンクを使った方がいいんじゃないかな。ちょっと待ってね。
うん、
正しいというか、記事が3ページにわたってるんだけど、多分すきちゃんこれ3ページ目の URL を、
あ、そうかもしれん。
だと思うんだ。
じゃあ、もう一回後で送りましょうか。
これで、あ、これ長すぎて送れないじゃん。
後ではやります。ちょっと待って、これじゃあ、うん、3つに送ればいい？
そうだね。
ちょっと待ってよ。なんか久しぶりのあれでグダグダでごめんなさいね。これで、から、件名なしで送りました。まず、フロスを使っていないというのは本当です。歯と歯茎の健康というのは心臓の健康と関係があるということなんですけれども、歯茎が出血したり炎症を起こしたりすると、口の中の細菌が血流に入ってしまって、それが心臓病につながる条件を作り出すらしいんですけど、うん、そのフロスを使うことでリスクを下げることができるそうです。
うーん、なるほど、
うん、歯は大事にせんといけんと言いますよね。で、まあ、次にフレンチフライが好き、大好き。これはフレンチフライっていうのはフライドチキン、フィッシュフライ、ポテトチップス。で、特にね、50歳以上の閉経後の女性、心臓の病気と死亡のリスク高くなる。これ私一言じゃないんですけどね。たまにポテトチップス食べたくて一袋ペロッと食べてしまうんですけどね。これね、
それはまずかろう。
昨日読んどったら、私昨日の夜ポテトチップス食べんかったよなって思って、ちょっと今後悔してるんですけど。うん、でね、なんかお魚だと体にいいような気がするけど、お魚とかその甲殻類のフライ、エビとかカニとかですよね。週に1回以上食べても、うん、全く食べなかった、うん、これまあ女性なんですけど、心臓と血管の病気で亡くなるリスクが 13% 高いとか という話があります。揚げ物はちょっとやめた方がいいですよっていうのと、3つ目に電子タバコを使っている。なんか電子タバコは火をつけて吸うタバコより体にいいんだよみたいなことが歌われているようなこともありましたけど、電子タバコを常用している人は電子タバコを使ったことがない人に比べて脳卒中になるリスクが 71% 高く、心臓発作または狭心症のリスクは 59%、 冠動脈性心疾患のリスクは 40% 高いと分かりました。3つは電子タバコ、いやいやそれもどうかと思いますけどで4つ目、夜眠れない。夜だいたい7時間から8時間寝るっていうことは心臓の健康を守るのにとても大切なことだそうです。みつあんは何時間寝ていますか？
5時間、5、6時間だな。
みつあんはね眠りが深い系、普通の人の7、8時間寝とるんかもしれんけど、
いっぺん寝るとほぼ目覚まさないもんな。
うん、で私は羨ましいなと思うんだけどね、私なんかは本当に最近必ず夜中に目が覚めるようになってなかなか寝つけないし、3時間4時間の睡眠がずっと続いてるんですけど、これね夜よく目を覚ましたりすると血圧と心拍数が上がるとかで、交感神経がすごい高ぶるらしいんですよね。私今まさにその状態がずっと続いてるんですけど、っていうのがね良くない、そうです、それからですね5つ目が週末は羽目を外す、これは羽目を外すというのはいわゆるお酒を飲むということみたいなんですけど、アルコールは心臓に良いという情報もありますが、いい気になって飲みすぎてはいけません。
っていうかアルコールは心臓にいいんだ
っていう情報も、あなたたちは百薬の長ガンちゃんもそれ言うとったんだけどね、もうなんで男どもそうなんだろうと思ったんだけどね
いや男どもに限ったことはないと思うけどな、
まあ、そうかもしれ
ん、女どもにもいるんじゃない、
女どもでもお酒好きな人でもね百薬言う人はあんまり女の人ではおらんよ。アルコールを飲みすぎると血圧が上がり心臓病のリスクが高くなります。女性は1日1杯、男性は2杯までにするべきですと、このなんか
それはない大ジョッキーかなんかで、
ね、そうやってね少年が入らんで飲むんだったらできるだけ低カロリーのお酒にしましょうということですね。
焼酎とかがいいかな、
あのね、
はい、
で6番目、孤独である。私ねこれ読んどったらだんだん自分のことみたいな気がしてきたんだけどね、結局私それこそ10連休人とあんまり喋ってないとかって言ったけど、社会的なつながりが少ない人とか自分孤独だと思っている人っていうのは普通にその社会的な関係のある人に比べると心臓の病気になるリスクが 29%、 脳卒中になるリスクが 32% 高いことが分かりました。で誰かと暮らしている人より一人暮らしの人は、虚血性心疾患、心筋梗塞、狭心症とかで死亡する確率が 28% 高い。だから私まあ空海では何も言ってないけどちょっと今心臓に問題が出てるよね。でこれ読んどったらまさに私原因作りおるんかって今思いながらこの記事を探してみとったんですけどね最後7番目、上司がひどい
ひどい、
ネガティブで自分の思い通りにさせたがる嫌な上司に来る日も来る日も対処しなければならないという軽いストレスでも心臓に動揺を与えます。心臓発作は職場での大きなストレスが引き金になることがありますだそうです。ということで、お酒も飲まない、タバコも吸わない人でも、もしかしたらその心疾患、心臓を悪くする原因があるかもしれないので、少しでも参考になれば嬉しいです。って言いながらカチッと音をさせる。
だって電子タバコ体に悪いって言われたもん。
もうね、皆さんどうにかしてやってください。この男本当にでしょ。
はい、
はい、そんな感じですよ。はい、じゃあ最後のニュースに行きますよ。 URL 貼ってね。
はい、はい、よ。
はい、最後のニュースはですね、
うん、
これ拾わない
。あ、最後のニュースはあの今の正しい URL 貼ったからもう一つ前上がらなきゃ、
うん、夕刊フジのニュースです。キャッシュレス決済の落とし穴、電子マネー残高2年で消滅も、眠った IC カードに要注意という記事を見つけました。お、皆さんはあのチャージしたものをちゃんと忘れずに使っていますか。実はキャッシュレスのこのやつはね、思わぬ落とし穴があるということで、一定期間利用せずに放置していると残高がゼロになることがあるそうです。で、この記事の中に、表があるんですけれどもね。例えば、スイカ、10年で失効するが、失効後に返金や新しいカードへの電子マネーの移動が可能とか、いうのもあるけれど、なんかね、その、LINE Pay なんかは有効期限5年とか、で、失効した残高は返金不可。216円の手数料払えば現金として引き出し可能とか、いろいろね、そのサービスのカードによって条件がまちまちなんですよね。
ほうほう。
意外にこういうの知られてないんじゃないかなって思ってみたり。
そうだね。
みんなチャージしたら使えばいいんですよ。使ってるんだったらいいけど、なんかあれもこれも今カードが普及してきて、あっちにも入れたけど、あ、こっちのカードの方が使いやすいなとかっていうので、なんか知らない間に放置してしまってみたいなことってあるのかな。
特に端数になった時に使えなくてそのまま投げっぱってのはあるよ
ね。ああ、なるほどね。
あの表を見るとあれだよな、交通系は基本的に10年間だな。まあ、10年の間には使うかもしれないな。
わからんよ。なんかこの記事の。
7個 AD1 音は期限なし。で、PayPay5 年、LINEPay も5年。だね。
ちゃんと使えばいいんだけど、この記事の中に書いてあった人はね、国民生活センターにもトラブルが報告されていて、記念の交通系カードを大切に保管しておいた20代男性は、いざ使おうとしたところ有効期限が過ぎており、4000円のチャージ金額が戻ってこなかったっていうような話もあるそうですよ。なので、まあ普通はね、使うためにチャージするんで忘れないと思うんですけど、
あんましあちこっちにチャージしない方がいいかもね。
そうだね。
使うの決めといて。これは今チャージタイプの有効期限だけど、銀行の預金とかも確か10年出し入れがないと失効するんでしょ。確か。
そうなの。
うん、
名義の人に連絡はいかないんですか。
いや、行くんです。ハガキかなんか来る。失効しますよっていうのは。以前、農協の口座が10年ぐらい投げっぱにしとって、通知が来たことがある。
それ、山ほど入っとった。
うん。何円か入った。何円か何十円か入ってたと思う。
3円で。
全然使ってない口座だったけどね。使い続けるなら、記帳するか、入金出金をしてくださいっていう案内が来てましたよ、確か。だいぶ前に。だから銀行口座も有効期限があるっていうのを知らない人多いかもしれないね。
そうですね。気をつけましょうね。
そうですね。これ交通系も対応が違うんだね、会社によって。イコカは一応10年で失効するっていう約款には書かれてるけど、その後も普通に利用できるって書いてあるね。
スイカは返金とか新しいカードを移行してくださいとか、パスモは10年で失効してその後はデポジットも含めて返金しませんよって会社によって違うみたいですね。
デポジットって何ですっけ？
交通系 IC カードを新しく作った時に500円カードを貸し出し料みたいなの取られる。
うん。
だから例えば2000円入金して新しいスイカとかイコカを作ると1500円チャージになるの。500円は預かり金。ただそのカードをやめますよって言うと500円は返ってくるんです。ただiPhone とか Apple Watch でスイカ使えるじゃない？
うん。
あれで新しくカード作った時にはそのデポジットっていうのはいらないんですよ。プラスチックカードを発行しないから。
デポジット。
デポジット。
デポじゃない。
デポ。デポ。デポジット。そういうのが預かり金？デポジットってやつです。交通系カードにしかないと思うけどね。はい。てなとこですかね。
はい。
以上本編でした。あうちゃん、そりゃ電子タバコ使う人はもともと紙巻きタバコを愛用してた人だろうからな。まあそうだろうね。いきなり電子タバコ行ってる人っていないだろうね。お散歩さんは五十肩のせいで相変わらず眠れない。ネクラムさん、電子タバコの普及は最近だし、正確なデータが集められているのかな。
アメリカの話やね、主に。
そうそうそうそう。お散歩さん、好きちゃんは会社行くけど、私なんか仕事関係は、あっても週に一度くらいの電話で打ち合わせくらいだからなあ。
あ、孤独だっていう話。
コワクさん、こんばんは。
こんばんは。
連休で体重が3キロ増えた。
ああ、いい生活しとったんだ。
のすみさん、銀行口座も放置したら一定期間で没収だよね。そうそうそう。あ、ジミーちゃん、焼き鳥終わって帰ってきた。まだ届いてないよ。はい、以上、令和最初の空海 IT ニュースでした。
かなりグダグダでした。
それでは、ツイッターのコメントが、
4
月の遡れるかな？
ちょっと見える、私が見えるとこ。
うん。
4月28。
はい、
テルちゃんからしか見えないけど、テルちゃん
多分ツイートボットはそこまでしか遡れないな、うん、
レンズ 4IG は普通にインストールできて使えました。多分 iOS を英語に設定してたからかな。日本語で動かない人は一度英語にしてみて。レンズ 4IG？ 何だっけ、
それうちで紹介したやつだっけ。
シャープソラムついてるよ。
レンズ 4IG。
うちで紹介したやつだろうかっていうか、三つなんか紹介ニュースだよね。大体。
ちょっと待って。
ほらほら、もうね、一週間も経つ、10日も経つとこんなんなるのよね。昨日のことですら分からんかったのに。
4RIG。レンズ4、あ、これ紹介したか。そう言われてみれば、あ、そうだそうだ、あのアップルウォッチでインスタグラムの通知が受けられるってやつ。
あー、 IG ってインスタグラムのことか。
そうそうそうそうそうそう。
へ
ー、英語モードにすると問題なくいけた。あ、でも僕日本語モードだったけど、あの後できるようになりましたよ。何かが悪さをしてたかもしれないけど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ほらね、もうずいぶん前の話だから、この1853回を聞いてくれた小暮さんも、三つのリクエストなら毎月ツイートしましょうか。何を、
何のことだっけ。
何
僕そんな要求したっけ。毎月ツイート。
あねあんた、あんた覚えときなさいよ。自分失礼な人だねあんた本当に。
ありがとうございます。
だからまた小暮さんがいつか聞いてくれて何か言ってくれるけど、小暮さんもなんだっけって言うかもしれんよ。
かもね。
私だと違うか。はい。
うん、
それからガンちゃん、ソラウミ IT ニュースのスキちゃんとのミニオフで連れて行っていただいた浜田の美味しい回転寿司で飲んだ大田のお酒ワンカップ海春、お寿司にあって美味しかった。あ、他の番組に書いてくれてるんだね。そうなんです。この
これ大田の酒だったんだ、
うん、らしいです。なんかね、東京にもそれこそ島根のあの、うん、ロバタカバっていうあの居酒屋さんのチェーン店が東京にはあるらしくって、はいはい、うん、そこでもこのお酒飲むらしいですよ、ガンちゃん。
へぇ、海鮮って飲んだことないな。ここの回転寿司は何回か行ったけど、車で行ってるからお酒飲むことないもんな。
ねぇ、ガンちゃんは飲むためにね、JR で来たから。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しかったですよ。はい、それから、イクラムさんが1853回を聞いてくれて、平成最後の空海ツイートってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これはいいのかな？
これでも今日の公開収録になるのか。
そうですね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。今日はなんかスキちゃんがいっぱい喋りたいらしいですよ。
いや、喋りたいことがてかネタっぽいものが結構あるなと思ってだったんですけどね、うん、最初さっきの一つはその文字入力するときのなんかキーボードの位置とかあれが変わったんじゃないっていう話、
うん、その件だけど、
うん、
設定開いて、
うん、
一般を開いて、
うん、
キーボード、
うん、
で一番上にキーボードっていうのがあるでしょ、
はい、
ここタップしたときになんて出てくる？
日本語かな、フリックのみ、
うん、
絵文字、英語。
あ、フリックのみ。一つ戻って。
はい。
一つ戻って、フリックのみのオンオフができるとこあるでしょ。
はい。
これオンになってるでしょ。
はい。
これオフにして？
オフにした。
そしたら戻るんじゃない？
あ！
でしょ。
本当だ、矢印とクルリンパが、あれ、そもそもこういうあれだった？これだった？あ、私なんで？
多分それで戻ったと思うよ。
じゃあ、点々4つ。
今のフリックのみをなんかで、オンにしちゃったんだと思う。
この間なんかおかしくて、フリックのみってオンにしたのは覚えてる。その前おかしかったんだもん。
あ、それだ。
いや、その前におかしかったんだ
って。その前からおかしかった。う
ん、でも、点々4つ押したらちゃんとびっくりマークになるね、これで。
うん。
何？
治った治った。
何？
なんかその辺かなと思ったけどな。
役に立ったね。ありがとうございます。でさ、メモしとったのが消えたんだけど。今日のネタ。
それ何？ iPhone にメモしとったってこと？
うん。メモにメモしとった。消えた。
そのメモが消えたってこと？
消えた。
そんなバカな。
登録してなかったのかな。あとは何だったっけ。
うん。う
ん、あれ、うん。やばい。本当に忘れちゃった。今日のネタが。なんだっけ。
メモはなんか書いたらもうその時点で iCloud と同期取って保存されるんじゃないのかな。
iCloud と iPhone とあるじゃない、メモ。
はいはいはいはいはい、はい、
で iPhone の方に5月6日のネタっていうフォルダを作ったんだけどメモなしって書いてある、うん、中身がないの打ったのにせっせと
それ iCloud の方に上がってるわけじゃない
iCloud には行かないでしょだって
基本的にはそうだよな
でしょ
僕 iPhone のみのメモって使ったことないけど、いつも iCloud の中で作るからそれこそ Mac でも iPad でも同期するように
何言おうと思ったんだっけネタいっぱいあったのに
僕に聞かれても
一つは言ったよねあ、ねもう一つうん、LINE があるじゃないですかLINE ってすごいなんかその、企業とかでなんかすると LINE で友達追加したらどうのこうのでなんか気がついたらものすごい数おるんよね見もせんのに、
うん、
西松屋とか
未読が
未読がねいっぱいあって、うん、それを一個ずつ一個ずつ消しようったんですよ私めんどくさいなめんどくさいなと思いながら、うん、気がついたらすぐ200とか300になっちゃうんで未読がでみっちゃんがねその Mac だったら Mac で LINE 使っとったらいっぺんに全部既読にできるけいいよって言ってたんですけど
あのいっぺんにじゃなくって項目ごと
何
あの iPhone の LINE だと項目っていうかそのメッセージごと例えば空海交流広場とかあとはアマゾンとか LINE 保険とか
え何項目って
とかあのトークのトークいろいろ出てくるじゃん
そんなだっけ一つずつでしょその大人サントリーとか
そうそうそれを iPhone だと一つずつ開かなきゃいけないけども Mac の LINE はカーソルキーでその中身を見たことにできるのそれでトントントントンやってると既読にできるいっぺんにじゃなくてMac でやった方が早いよっていう話は
したんだね。だけど、うん、確かにね、一個ずつやるのすんごいめんどくさいなと思っとったんだけど、今日ついにもうなんか、うん、いっぱいまた既読、未読が増えたもんで、どうにか一個ずつ消しちゃおうと思ったんだけど、うん、左側の上に編集っていうボタンが出るので、押したら、
うん、
今までなかったのに、押したら右上に全て既読っていうボタンが出るようになって、出ていつの間にか
これ最近なんだこの
前なかったもの
っていうのは
多分私が気づいてなかっただけかななかったと思うんだけどな
気がついた、うん、
で全て既読で全部消せる既読にできることを発見してめっちゃ感動してるんですけどね
確かに全てのメッセージを既読にしますか OK 押すと既読になるな
これみんな知ってなかったら役に立てて嬉しいんだけど。で、私結構、自分の息子とか、空海交流広場とかは、埋もれてしまわないようにピンで留めとるんよ、上に。
ああ、上の方に行くよね、うん。はいはいはい。
これ知っとるよね、このピンで留める機能は。
ピンで留める機能は知ってるよ。ピン留めはね。
ね。結構ね、
これはでも便利かもしれない。
LINE の友達になってしまったけど、もういらんけやめたいって思うときに消せないよね、一般の人じゃないやつ。企業さんとかは。
なんかすると消すことはできたと思ったけどな。
左に、なんていうんかいな。
フリック?
左にスライドすると削除っていうのが出るけど、またそこからメッセージ来たら出てくるよね。
ああ、出てくる出てくる。そうそう。確かにそうだな。
だから完全に削除ができなくてすんごい嫌なのよね。なんとかならんの。いい方法知ってる人おらんかなと思って。
削除の仕方はどういうのだったっけかな。
もし知ってる人がいたら、それこそこれ編集とかないよね。
トークを開いて、右上だったかな？右上。いや、ここではブロックとかしかできないな。あ、設定かな？設定の中にもないよな。なんかどっかでできたような気がするんだけどな。
本当に？
出てこないな。なんかあったと思うよ。
もし何かいい方法を知ってる人がいたら教えてほしいです。
確かに。のぶすみさん、そうだそうだ、フリック入力のみにしたんだ俺。あ、それで好きちゃんと同じ状況になってたのね。
あ
みじみちゃん、焼き鳥3本残ってるから早めに取りに来てね、だってお散歩さん、いらない相手はブロックしちゃうのも手らしいですよ。ブロックすれば通知も来なくなるんじゃないかな。
で、え、そうなの？
多分ね。でもあの一覧からは完全に消せないのかな。
完全に消せないでしょ。私もよくわからないん
だけど。通知は来なくなると思うな。で、削除してしまえばその項目も消えて出てこなくなるのかな。わかんない
ね。すんごい数、LINE 関係だけでもすんごい出てくるんですよね。本当に勘弁してほしいです。あと何話そうと思ってたっけ。前もって言っとけばよかった。
あんまりいい話じゃないんだけど、5月の4日？
うん、
4日？もう4日か。
土曜日だよ。
この中で近畿地方にお住まいの方いたっけ？今いるの。
ああ。
多分ね、近畿地方のローカルでは流れたと思う。全国版では流れてないと思うんだけどな。お昼ご飯をね、梅田の地下へ食べに行ったんですよ。バスに乗って。娘のアパートからね。で、晩ご飯、あ、晩ご飯じゃない、お昼ご飯食べ終わって、バス停行ったらね、バスが動いてないんですよ。で、大阪シティバスのロータリーの中にパトカーだわ、救急車だわがいっぱい止まってんですよ。で、ふーっと上を見上げたら、女性の人が今にも飛び降りるっていう感じの状態。
うん、
になってたんですよね。で、娘のアパート方面のバスは、ロータリーの中じゃなくて、道路付きにバス停があったんで、まあそっちの方は、それなりに動いてたんですね、バスが。で、まあ、バスが来たんで乗って行ったんだけども、その後、その女性の方がなんか飛び降りて、バスのロータリー、車が入れなくなっちゃったっていう事件があったらしいですよね。
実はネットに出てるよ。
出てるでしょ。
出てる。これ、うん、写真出てるよ。
動画もツイッターとかに上がってた。
そうなん。
ローカルニュースでは多分流れたんだと思うけどね。ちょうどお昼過ぎぐらい。ちょっと嫌なもん見たなって感じはしますけどね。
なんかこれ、
うん、
ニュースってジャニーズのグループがおるじゃない。
なんかコンサートのチケットがなんか取れなかった、当たらなかった、
うん、落選したっけっていうのが。
の、なんか来るっていう。いや、ネット上ではそういう風に流れてんだけど、本当かどうかちょっとわかんないけどね。ただ、高校生だったっていう話は、ネットでは見たけどね。 そこまでするかって思ったけどな。
いやー、大丈夫。
だから4日の日の昼からの大阪シティバスはだいぶダイヤが乱れたんじゃないかなと思うんですけどね。そういうのを目撃してしまったというね。てな話でした。
さつきちゃんはネット、あ、ネット、グーグルで検索したんだ。
いや、みっちゃんがニュースとかに出てないよねって言っとったっけ。
だからもうそのお昼食べて、すぐ島根に向かって車走らせたんで。で、こっち帰ってからニュース見てたけど、そんなニュースも流れなかったからね。ローカルニュースで済んじゃったのかなって気はしてるんだけど。散歩さん、うちの娘はスタンプもらうのに登録してスタンプダウンロードしたら即ブロックするって言ってた。だブロックすれば通知来なくなるってことだよね、多分これ。えぐつさん、こんばんは。
こんばんは。
やっと自宅に到着、疲れた。これ何、渋滞かなんかに巻き込まれてたってことかな。
ああ、ゴールデンウィークの最後のあれでね。
はい、ということで皆さん、明日からは10連休明けの地獄が待ってんじゃないかな。月ちゃんも地獄になりそうだよな。
そうですね。もうなんか、断捨離何日間したみたいな日々で。
3日か4日ぐらいしたね。
さんが大阪に行った日から2日から始めて2、3、4、
あの
休み休みだけどね、無理はせんけど、結構でも私にしては頑張ったよ今回。
結構部屋広くなってるもんな。
もうすっごいものもう。あの、知っとる断捨離っていうのは、あの、お部屋のその収納術とかを、あの、うまく使って、その収納を良くするとかじゃなくて、本当に、あの、あれよ。
物を捨てるのが断捨離だろう。
なんかね、その断捨離をすると、あれなんで、要はその部屋の中に、あれも、これも大事大事大事ってこう溜め込む人って、頭の中と一緒なんだって。その考えがちゃんとまとまらない、迷ってばっかりとかなんだって。だけどその断捨離することでなんかこう頭の中も整理してスッキリできるようになるとか、その部屋に空いたところにこう運気が回るようになっていいことが、いい空気が入ってくるよとかっていうのもあるって聞いて、だけどみっちゃんにもしなさいって言ってるよ。
ただ、スキちゃんが断捨離すると必要なものが見えなくなるんだよな。
そう、なんかね、何かに取り憑かれたみたいにやるけ、あとで今日もその、エアーポッドがないないって騒いだりとか、あの、そうなんですよ。でもなんかまだ完全
に。夕べも肩こりに貼るやつがどっか行っちゃったとかって、だいぶ探したよな。そうそう。
で、結局ないんよね。あったっけ。あったんだっけ。
あ、出てきたじゃん、
え、パーとかなんか、
あの貼るのは出てきたけど、なんか塗るのが出てこなかったよ。
ああ、そうだね。もうね、
それはまだ出てきてないじゃん。
出てきてないよとか。なんかね、まだね 100% 終わったわけじゃなくて、まだね、いっぱいいらないものがあると思われる。今度は服の整理もしたいし、収納するための組み立て式のなんかおしゃれな棚買ったのに、結局まだ段ボールの中に 入ったまま。もう力尽きた。力尽きた。本当に。なんかね、どっかにふらっと当てもなく行くかなとかって思っとったんだけど。
だいぶ迷ってたよな。
その最後の収録した金曜日の夜にうち具合悪くなったんだよね、確か。だってね、27、明日からゴールデンウィークだっていうような夜中に具合が悪くなって、で土曜日に病院行ったんだよね。
そうそうそうそう。
もうなんか、しんどなんかね。なんてついてないんだと思ったけど、本当に。まあ。
なんか長期休みに入ると、食中毒を起こしたり、なんか起こす始めるよな。
まあ、今回はちょっとビビりましたね。不整脈が起きて、結局朝までほとんど寝られんで怖くて、すぐ着替えて病院行こうかどうしようかって。スカイプ越しに3つは寝とるし、起こしたりけんと思ってスカイプ切って、服着替えて、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかなって、結局迷って、近くの病院じゃ、ちゃんと見てもらえんとかいろんなこと思って、結局、朝みっちゃんが迎えに来てくれて、出雲の病院に連れてってもらったっていうね、あれだったんだけど。いや、今日のね、本編のニュースで紹介したけど、まさに心臓ですよ。なんか、なんだっけ。なんかの血液検査したら、その、心不全の症状がちょっと出たかもしれんねっていう話になって、うん、で、ちょっと心肥大が起きてる、心臓がちょっと大きくなってるって言われたよね。
まあ、問題になるほどではないとは言
ってたけどな。まだそんなに重くはないけど、ちょっと心不全の症状的な跡が見れるのと、心肥大がちょっと起きてる。っていうんで、今週、24時間のホルター心電図。なんですけど、今薬飲んで、不整脈持ちついてるんだけど、その心電図に、その不整脈を出さんといけんけ、薬を飲むのをやめてくれとかって言われるけ、めっちゃ怖くって、また思いするんかと思って、ちょっと怖いんですけどね。年取ると。いろいろ出てくるので、皆さんも気をつけてくださいね。本当に、というか、本当にね、よりによって、10連休。どっか行きたかったなぁ。
ミミちゃん、みっつぁんより長い長期休暇なんて珍しかった。まあ、10連休なんてもう、この先ないだろうな。カレンダー的に10連休なんてのは。
今度は、夏9連休だよね。
カレンダー的に9連休になるんかいな、
10日が土曜日で、18が日曜日だけん。だけど、どうなん、13、14、普通の人は16から仕事なの？
今回もって今年もうちは9連休だな。土曜から日曜まで。
だって16がもし出勤だったら金曜日16日1日出て、休みになるから6連休だよね。
そうだな。
いや、だってね、10連休って1ヶ月の3分の1休んどるんだよね。
まあまあまあ、そういうことになるな。
で、土日、普段の土日も合わせたら多分月の半分ぐらいを休んだことになるから、すごくだらずだよね。なんか休みってすぐ終わるなっていつも思うけど、今回はなんか長かったね。もう終わりかって思うけど、私なんか5月1日仕事出てるけど、それでも長かった。長いなと思って。だけそのこんなに贅沢な断捨離の時間、すごいさ。 まあどこにも行かんかったけどね、こういうのもいいから。
まあこれで連休は、あ、カレンダー上の連休はもう7月までないってことか。
6月は連休、あ、祭日がないでしょ。
ないよな。7月が15日。
あ、13、14、15だね。
海の日。
海の日。
うん、そこが連休だよね。
次が8月。で、
5
連休、ね。9月は3連休が2回でしょ。10月は3連休が2回でしょ。ああ、ほんとだね。いつもは祭日仕事だもんな。
10月3年、あ、3連休ね。はいはいはいはい。なるほどね。
あ、
10月は3連休、あ、
うん、
どうした。
いや、今年の年末はまた休みが長いなと思って。
あすきちゃんどこ
?5 日が日曜日だから6日から仕事でしょ ?5、6、9連休だ、年末も。いやー、
ところがうちは1月5日の日曜日から仕事ないよな。
なんでですか。
27から休みだから9連休。
なんでなんで27から休みなの。
わかんない。今年はうちの会社27から休みで日曜日の5日は出勤になってる。マジか。
年末のこと言っ
ちゃう。僕は間違えとるか。
いい、とりあえずお盆が先よ。お盆が先よ。
そうだね。江口さん、宮城から走り詰めは渋滞に関係なく疲れます。
あ、遠いもんね。
小白さん、不整脈は脈が飛ぶときキュッてするのが嫌。私はストレスが原因ですね。
ああ。私、初めて、
うん、
あ、不整脈って初めて体験した、あの、こう、手首のところでずっと脈測っとったら、その、ドドンってなるときに脈が本当に飛ぶんよね。初めて体験した、今回。
なったことないな、まだ。
幸せな人だね。
おじさん、16日は出勤日。16日出勤日？
ああ、お盆ね。
ああ、なるほど。ケイちゃん、連休始まる。え、これからケイちゃん連休なの？
あ、仕事しとったんだ。
そういうことか。
え、イクラムさん読んだ？
ん？イクラムさん？
連休はないけど今月は休みが多い。
あ、これもまだ読んでないよ。あ、そうか、ケイちゃんの先読んでたのね。むすみさん、夢見悪かったけど問題なく大型連休終了。夢見？
夢見、怖い夢見た。
ってこと？ピカリンピカリンさん、さっきスキちゃんとそっくりな人を見た。美人だった。それはない。スキちゃんが美人じゃないっていう。とてもそんな
ことない。私は美人じゃないですもん。何はその人をね、バカにしたような笑い方するわけ。腹立つね、あなた。
いやいやいやいやいや。
え、どこで見たのっていうか、イカリンピカリンさん、私を知ってる？ってか、イカリンピカリンさん、
ちょこちょこ顔が出ておけ。
私はね、痩せたら多分美人なんで。って昔言われたことがあるんだけどね。痩せたら美人ね。
さあ、終わろうか。
で、言われたことがあるって自分で言ったんじゃなくてよ。いや、もったいないな、美人なのにって言われたことがあるよ。もったいないなってどういう意味？
もったいないんだ。
あ、痩せたら美人なのにな、もったいないって言われたこと。痩せた自分見たことない。うん？
ん？いやいや、トゲトゲしてるね、その言葉には。
でもあれよ、女の人じゃないよ、男の人だよ、うん、ってか、あの、結構、あの、 偉い人だよ。偉い人。割と。
偉い人。
偉い人っていうか、もうちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、ちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、なんか、うん。なんかね。
娘さん自分より年下の人はみんな美人。小悪さんもったいない美人。もったいない美人。
一生見ることがないよ。誰も。
あの写真加工して細くしてみたら。
ねえ、みっちゃん嫌い。みっちゃん何、自分がちょっと男前だと思っとるんでしょ。腹立つね、あなたは。どう、みっちゃんはなんか、男前らしいよ。
誰が？
あ、この話はみんなにしてないよな。ガンちゃんに言わしたんか。あの、みっちゃんね、あの、ゴーツに遊びに来るとき、帰りに時々セブンイレブンに寄るんですよね、こっちの。で、この間、あの、朝迎えに来てくれて病院、出雲の病院に連れてってもらうときに、初めて一緒にそのセブンイレブンのお店に行ったのね。そしたら、レジのおばちゃんが、みっさんに向かって、いやー、しばらく顔見てなかったけど、元気そうでよかっただかなんかって言うよね、おばちゃんが。なんか、すごい、すごい顔覚えられてるんだね、って。まあ、ごめん、もう勝手に覚えちゃってね、っておばちゃん目がハートになっとるし、と思って。このおばちゃんキラーが、とか言って言っとったんだけど。どうもモテるみたいですよ。
そんなことねえよ。
自分のこと男前だと思っとるって言ったじゃん。
モテない、モテない。
じゃなきゃ私のこともったいない美人だとか言わんよね。わ、そんなケチャケチャ笑って。
いやいや、もったいない美人って言ったのは僕じゃないよ。言い出しっぺは僕じゃないよ。
でも見たん、なんか日頃からこう、なんか上からだよね、そのこの風貌に関しては自分はイケとるって、あの服のセンスとか別にして、服のセンスとか別にして、あの顔とあの笑い方言われたときに、でも恐れ入りました。あのおばちゃんの目がハートになったとき、おお、すごい、このおばちゃんはみっちゃんのファンなんだなって思った。
そんなことなかろう。
いやー、ありますよ、この色男。
色男？
そんなこと言ってませんよ。
いいな、のぶすみさん美人すぎても、これ何？
何？
何とか国の美というのもありますかね。
何？警告の美って、傾いた国？
江口さん、好きちゃんは美人です。
もうやだ、江口さん。もう、悲しくなるでやめても、本当に。
ジミーちゃん、美人薄命だから気をつけてね。
じゃあ、私、長生きするよ。
娘さん、美人の奥さんだと、旦那さんが短命だということもありますね。
そうなんだ。
落語の短命より。ああ、そういう落語があるんだ。
旦那さん、あれね、奥さんのことが心配で心配で、こう、気がかりでやれんくなるけ、こう、体を壊すんかな、ストレスとかで。
そういうことかな。
へ
ぇー。じゃあ僕、短命だ。
なんで？
ねすけちゃんが美人だから。
いや、かましいわ。あ、知ってる。あなた、あれ、エビワン短命でしょ？ワンタン麺？
ワンタン
麺？
あ、ワンタン麺？小悪さん、みんな老眼。
昔も老眼。そうそう。
僕老眼じゃないよ。
今日ね、みっちゃんに送ったつもりのメール、違う人に送っとったという、あの、老眼弊害ですね。老眼の弊害。うん。あと2時間頑張ってねって。ハートマークつけて送ったら
返事来た。
やばい、うん、なんか来たよ返事が。
なってきた。
だけその 今日カーブスに一緒に行かんかって誘ってくれた子だったんだけど、2時間も頑張ったら死んでしまうよって笑、なんか、笑った絵文字で来た。
あ、ほんなそれを送り間違えたっていう認識じゃないんだ。
いやいやいや、だっけ私がごめん、送信間違いしたって言ったら、
うん、
2時間やったら死ぬかもって言って笑ってきた。恥ずかしい。好きちゃんでした。さようなら。
以上、空海 IT ニュース1854回5月6日でした。令和最初の空海 IT ニュースでした。お届けしたのは
明日から頑張るぞ。何を、むすけちゃんと。
仕事頑張れ、みんなも頑張ってね、のみちゃんでした。それでは、また明日、3時。
ただものだんだん。
ただものだんだん。
いっぱい楽しそうなアプリ見つけたよ。休み中に。
もうそれを紹介するかい、また明日から。
んー、でも、面白いんかな。
面白いアプリ見つけたって今言ったじゃん。
うん。
どう面白いの？
終わろうとしてるのにごめんよ。
はいよ。
ガンちゃんに教えてもらったね、アプリがすごいいいよね。いびきラボっていう。みんなよかったら落としてみて。いびきラボ。寝とる間のいびき、録音してくれるんよね。いびきかき始めたら。グラフになって出てきて、これ面白いよ。でもこんな自分のね録音聞いたら倒れそうになるよ。いびき
幻滅する。
みっちゃんはスースーだけど、私のブーブーブイブイって生きた。
まあ、ジミーちゃん公開希望だったよ。
ブイーって言っとるよ。はい、ごめん。まさかの延長戦でした。
はーい。
はーい。
for it. I mean, IT News.